楽鑑賞会でございます。5月のこの時間は5回にわたりまして義太夫菅原伝授手習い鏡を通して鑑賞していただきましょう。今日はその第1回で序切の筆頭伝授を相生太夫十三のお二人に演奏していただきます。演奏に先立ち横山忠さんに解説していただきましょう。
今日はその第1回目でございますので、最初に少し一般的なことについてお話ししておきます。浄瑠璃や操り芝居の歴史を振り返ってみますと、浄瑠璃の作品としての文芸的意味での最高水準を示すものは、すでに近松門左衛門や木野海音が活躍した元禄から享保の初めにかけての頃に完成されましたが、音曲的の面でも竹本筑後の城から豊武越前の少女や竹本播磨の少女の頃にかけて義太夫節の基礎的完成が見られます。こうして大体完歩の頃までには作品的にも音曲的にも義太夫節による浄瑠璃操り芝居という今までになかった新しいものを生み出し形を整えるための苦心は一応実を結びます。このことは浄瑠璃作者や太夫の芸論の類がよく物語っております。そして次の延享以後になりますと太夫の音曲的表現技巧が目立って複雑となり、連れて浄瑠璃の作品も写実的で複雑な技巧表現中心となりますし、人形の技術もまた進んでまいりまして、これらを総合的に批評した操り評判記が多く刊行されるようになります。このようにしてこの頃の浄瑠璃になりますと、浄瑠璃作品そのものとしての文芸性よりも舞台や太夫の芸との関連の比重がはるかに重くなり、これらを離れてはほとんど考えることのできないほど演劇性の濃いものとなってまいります。竹本座ではこの時期の演劇的性格を代表する傑作が次々と舞台にかけられております。こうして操り芝居の最盛期が訪れるのですが、その初期である延享期の操り芝居を浄瑠璃、浄瑠璃作者、評判記などの面から見ますと、浄瑠璃のこの期の新作の主なものとしましては、夏祭り浪花鑑、菅原伝授手習い鑑、義経千本桜などがございます。これらの文章表現は全般的に対話が多くなって歌舞伎狂言に近づき、写実的なことに言葉の細かい表現の相違もしばしば見られまして、その音声的表現には今まで見られなかった節の細かさや技巧上の新工夫を要求してまいります。菅原伝授手習い鏡初段目の鴨包の相引きや三段目の車引き、あるいは梅松桜および三人の嫁の描写などに見るような派手な美しさも目立っております。この期の浄瑠璃作者の心構えにもまた古い流儀を新しい流行に変え、節にも十分注意して当世風に彩りを添えようとする努力が示されております。当時の操り舞台を批評した評判記でも写実的で、派手な新しい節を歓迎しております。こうした時期の傾向を最も代表する名作の一つが菅原伝授手習い鑑でございます。この浄瑠璃は1746年延享3年8月に竹本座に初演されましたが、翌年3月まで興行を続けるほどの好評を博しました。作者は武田出雲が代表格で丸本の巻頭に署名し、並木川柳、三好松楽、武田小出雲が巻末に署名しています。題材は菅原道真の多くの伝説や天神演技に当時大阪で三つ子の生まれた実説などを絡ませ、梅は飛びの歌にも関連させたものでありますが、この作品よりも早く出た浄瑠璃、例えば加賀の城、出羽の城、角太夫などの観光を題材にしたいろいろの作品や、ことに近松の天神記の影響を多く受けております。一曲全体の筋を簡単に申しますと、左大臣藤原時平は帝位を望む逆心を抱きますが、右大臣菅原道真の中説がこれを抑えており、三つ子の一人松王丸は時平方に、梅王丸、桜丸の二人は道真方に仕えております。一方帝の弟君時吉の弟道真の幼女刈谷姫とはかねてより恋仲ですが、桜丸の取り持つ二人の恋が時平方に知られて、この二人が姿を隠したことから道真に謀反の汚名が着せられます。道真は筆法を武部源蔵に伝授した後流罪となりますが、その廃所への途中の暗殺の非難をも運よく免れて太宰府へ下ります。梅王丸と桜丸とは時平を付け狙いますが目的を果たすことができず、 桜丸は三つ子の父の白太夫の70歳の賀の祝いの日、時代の宮と刈谷姫との恋を取り持った責任から切腹します。廃所の道真は梅王丸が捕らえた時平の家来から時平の逆進の詳細を知り、雷神となって都へ飛び去りますが、北佐賀に隠れ住んでいる道真の御台はこの事実を夢で知ります。一方源蔵夫婦は道真の子観秋祭を守って寺小屋を開いておりますが、時平の家来春道現場が松尾丸を見分役として観秋祭の首を受け取りに来ますので、源蔵は新しく寺入りした小太郎を松尾丸のことは知らずに身代わりにしてこの急場を逃れます。しかし間もなく再び訪れた松尾丸は、実は身代わりを承知で小太郎を寺入りさせたことを語り、道真への忠説を明らかにします。代理では道真の雷神が荒れ、桜丸夫婦の亡霊も現れ、時平一味を滅ぼして静まります。そして観秋祭はめでたく家の相続を許されるというに終わります。この曲全体の構成は、初段の霧にあたる道真館の出動の伝授、二段目霧の道明寺、三段目霧の佐田村の賀の祝い、四段目霧の寺子屋の四つの段切りを中心としておりますが、三、四人の作者が各段を分担したにしてはよくまとまっており、それぞれ違った色彩を持つ城主が華やかでしかもしっとりとした雰囲気によって統一されております。前置きが少し長くなりましたが、これから演奏されます序切りの筆法伝授に移りましょう。道真館での出来事でございます。このあらすじを申しますと、勅状によって弟子への筆法伝授をすることになっている道真の館では、兄弟子の左中弁マレオが自分が伝授を受ける者と一人合点してわがままに振る舞っておりますが、道真は砺波との不義の結婚のために今は感動している弟弟子武部源蔵の技量を見込んで彼を呼び出します。源蔵は妻砺波と共に参りますが、このことを不満に思うマレオは何かと源蔵の邪魔をして辛く当たります。しかし源蔵が現在もなお優れた能筆であることを確かめた道真は彼に筆法を伝授します。この機会に感動の許しを源蔵は願いますが、感動は許されず、源蔵夫婦は悲嘆に暮れます。この時宮中より、道真は急の三代を求められ、不審に思いながらも急ぎ三代しようとします。道真の御台は砺波を自分の打ち掛けの妻から覗かせて夫に一目合わせます。突然道真の冠が落ちますので、不吉な予感を抱きながらも源蔵を早く返すようにと言って道真は参拝します。悲嘆に暮れる源蔵からマレオは騙して伝授の巻物を奪って逃げようとしますが、果たさず、かえって源蔵に切られそうになりますが、御台の仲裁でマレオは逃げ帰り、源蔵夫婦は御台に別れを告げて泣く泣く出て行きます。今日の放送はここまでですが、この後に落合と言われる追事の場がございまして、ここでは道真が時代の宮と刈谷姫との行方不明から謀反の罪に問われ閉門の身となります。たちまち時平方に味方するマレーは道真に無礼を働きますが、追事の陰に隠れて様子を伺っていた源蔵に追い払われます。主人の家の将来を気遣った源蔵は梅王丸と図って道真の一子観秋祭を連れてのきます。これで初段が終わりますが、この場で最も尊ばれるのは筆法伝授の厳粛な雰囲気でありまして、何者も犯しがたい厳しさが要求されます。例えば久方ぶりに、源蔵と会う道真を描いた常に変わりし白木の机金然として出したもうの一節のごときも舞台の空気を引き締める文章表現でありますが、またその雰囲気を醸し出すためにこの部分には古くから節付けにも多くの苦心が凝らされております。しかしこうした雰囲気で全体を通しては変化に乏しくなりますため、むしゃくしゃばらのマレヨの悪口や邪魔する行為が入れられておりますが、これが面白い語り方でアクセントをつけるだけに、厳粛なこの場の空気がかえって対照的に引き締められていることに注意していただきたいと思います。そしてこの厳しさは次の伝授は伝授、感動は感動と筆法は褒められても過去の不義による感動は許されない現像の悲嘆にも一貫して継続されていきます。道真の三代を求める滝口の役人の登場、あるいは道真の冠が落ちることなどによって一抹の不安の漂う中に、装束に意義を正した道真からの秘伝の巻物の伝授、あるいは三代する道真の気高い後ろ姿に感動御免の頼みの綱も切れ果てて泣く源蔵夫婦の悲嘆、 未来に泣く泣く別れを告げていく現像夫婦の哀愁など、この段を通じて見られた厳粛さは次第に形を変えつつも最後まで貫かれていきます。しかしこの調子も次に続く落ち合いの追事の場になると全く一変いたします。お家の大事を急ぎ知らせる梅王丸、三好の清面や真礼を懲らしめる玄蔵、さらに観秋祭を守ろうとする梅王丸や玄蔵と荒島力との闘争など、激しく軽く明るい雰囲気に転じたうちにこの一段を終わります。この調子の変化は誠に鮮やかで、吉報伝授の場の雰囲気とは対照的効果を発揮するようになっております。